はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
ただ聞いてるだけで申し訳ないと思い出してきて少しはなんかサービスしなきゃいけないとあの神話を開き続けるためにね、どうしたらいいかということの今日は話です。あのこれはね、もう究極的に一つ選べたらね、確信です。確信を皆さんがどれだけ持つか、あの皆さんの内なる神、内なる宇宙に気づくということは、これと皆さん何を交換されますか？お金ですか？地位ですか、ね、皆さん変えるべきものもないでしょ。だって比べようがないじゃないですか。それが皆さんが本当に分かったら、まずそれはね、もう心でも頭でも全部心から分かったら、もう何も比較できないし、自分の立場だとかプライドだとかそんなものとも比較もできないし、もう絶対そこに焦点を当てようという気持ちになるはずなんです。人間は一番価値あるものに対してね、そこに比重を持とうとしますよね。それはいいんです。最も価値あるものを追求していくことはいいわけです。だとしたら中途半端じゃなくて、徹底的に本当に価値あるものは何なのかと追求すべきなんです。まあそういう意味ではね、皆さんここまで来られたと、ね、神話を追求して、多分神話開発講座を来る前までの皆さんもね、いろんなことをね追求されたかもしれません。しかしここにたどり着いたんです。だからそういう意味で、まあ選ばれた人、ね、皆さん考えてみてください。あの神話というのは別に私が言葉を私が発明したわけじゃないです。もともと仏教なんかでもよく使います。で、神話を本当に開かせてくれるところはどこにあるのか。神話を教えてくれる人はいっぱいいます。頭でだからどうなんですか。頭でね、教わって。皆さんは、ほとんどの方がですね、ここにいらっしゃってる方は、一瞬でもそれを体感したと思うんですね。頭で分かったんじゃなくて、もう体感する、一瞬で分かる。一瞬で、ああ、これだ！もう頭を越して、知識を越して、そして本当に事態が変わっていく。もう皆さんがあのここで体感したことを本当にそのまんま実生活で実行し移して、それをその心を言葉に出し、行動に表して、実行に表してやられた、どうなると思うんですか。皆さんとてつもないことになると思うんですね。人生は一発勝負です。皆さんがね、その確信を、神話に対するどれだけ確信を持てるかどうか、そこにかかってる。その確信さえはっきり分かれば、必ずそこに、ずれそうになってもそこに戻ります。なぜならば、人間は最も価値あるものに、やっぱりね、すべての時間とかそういうものを置くようになるから。で、あの私はですね、あのそういう意味でね、まあ、あの本当にこの神話を開かせるということを、これはね、あの私は世界初だと思ってます、まあ、そういう意味で一番先頭を走っているというかね、一番前を走っている。だからその一番前を走っている私は、だからいろんな体験をしなきゃならないわけです。なぜならば、その体験が皆さんと近づく、一番皆さんに分かりやすく具体的に近づく一番のコツだからです。私は精神的に苦しみ、ね、お金でも苦しみ、そして肉体的にもこうやって苦しみ、このことによって、それを神話と現象面をつなげることができるわけです。だから私はね、 ちっとも自分の身に起きたこと、悪いことが起きたと思ってないんです。本当にありがたいことだと、私にこんな大役をいただいていると。そのね、今から約20年近く前、18年前から私の身の回りに奇跡の連続なんです。ずっとですよ。もう驚くしかないことだらけなんです。まあいつか皆さんにね、たっぷり時間があるときその話も してみようと思います。本当にね、もう驚くようなことがずっと17、18年続いてるんですよ。私だいたいこの講座できたのも一瞬のうちできたんですから、パッと全部そうですよ。考えてこんなセミナーやってやろうとか、そんなことやったものは一つもないです。私はレストランの社長だったんですからね、十分ね、ちゃんと立派にやってましたから、別にこういうことやる必要はなかったわけです、ね、なんか新規事業でこんなことやるとか、そんな発想じゃないんですよ皆さんそんなことやってる暇なかったんです。本当はものすごく忙しかったです。お店も毎月オープンしてましたから。でもそれも全部捨ててまでこれをやるというふうに思えたのは、今先ほど言いましたように確信なんです。これはこんな事業で日本一なら世界一なら、そんな次元のもんじゃないってことが分かったんです。そんなちっちゃいちなもんじゃないと。私お店毎月オープンして、なんでこんなもの毎月オープンしてね、こんなもの何十件何百件あったから、じゃあだからどうするんだと。俺はどうせ死んでいくんだしね、だから何なんだって、なくても誰も困らないじゃないかと、正直言ってそう思ったんです。だからそういうね、大胆なことができるわけです。でもこのね、だって皆さんもね、その目で見てる、いろいろ見てるでしょう。本当にね、もう精神病の人が一瞬のうちに立ち直ってね、もう目の前でものの1秒ですよ、パッと変わっていったりね、もうそういうね、驚くな瞬間にね、バタバタって起きるわけ。もうこれ十何年前から続いてるんです。そして私のところに来る方はあらゆる問題を抱えている方です。でも全部どうぞ OK です。なぜかというと、この問題に対してこういう解決をするという解決策じゃないからです。これはただもう解決策はただ一つ、心が開かせることだけです。ただその一点です。どんな問題も真が開かせること一点、そののみです。ただそのことだけでいいんです。そんな下手な小細工はいらないんです。そのことで全部解決するわけです。すごいです皆さん、そんなものありますか。だから皆さんね、いろいろ何回も受けた方いますけど、絶対分かったつもりにならないことです。まだまだ皆さんがね、神話のことがこういうことだって分かった、まだまだまだ入り口だと思ってください。私はもう17、18年、命をかけてこれやってます。全部投げ出して、あれはもう本当に何もかも全部投げ出してこれにやってます。それだけの価値がある、それだけのやる、命をかけてやるべきものだと思っているからです。本当にそれを17、18年かけて、私はもう体得しました。当然一点の迷いもありません。皆さん、迷わないことなんです。迷わないこと、とにかく迷うっていうのはね、大体そこに損得が大体入ってます。人間、心で思ってること、心と頭とね、そして言葉と行動に表して人生に出てきます。だからその心がね、例えば心があっても、この頭を通過するとそこにね、損得感情とかね、自分の立場だとか世間体だとか、いろんなものが頭でコントロールして、 心と違うことをやっちゃう可能性もあるわけです。それから当然それがね、言葉に表して行動に表せると心と違う問題がものが自分に戻ってくるわけです、ね、そういうね、本当に本当は好きなのに嫌いだったとかって頭でね、いろんな前の目とか気にしてやってたら、やっぱり向こうはそういうふうに返ってくるだけです。だからそのね、当然ですね、その心をそのまんまに出せたら一番いいですよね。その心は問題じゃないですか、皆さん。その心をそのまんまに出したらとんでもないことになっちゃうとかね、そういうことってありますよね。過去世からいろんなものを抱えてるとかね、それからね、父親の育てられ方によって、ね、あの男性不信になってる、女性不信になってる、親、ね、人間関係の不信になってる、そういう不信を言葉に表していったらどうなるか、それはもう予測つきますよね。だから頭でコントロールするわけです、うん、その今のそういう気持ちを出しちゃったらまずい、ね、で頭で、そのためにクッションとして頭があるわけだから、そういう意味ではね、そういう人間のそういういろんなものをカルマ業を抱えているがゆえに頭は必要なんですよね。そうでないけど、あのしょっちゅうあちこちで取っ組み合いの喧嘩になっている可能性あるからできることならですね、できることなら心をそのまんま言葉に表し行動に表せたらいいですよね。その心は問題ですよ。その心を、あの心の方が頭より、頭で考えるよりも深いところで、浅いところで深いところを変えることはできないわけですね。わかりますね。だから頭で、あなたの頭でね、例えば嫌いなものを出されてね、心ではもうこんなの嫌い、ね、気持ちね、でも頭でこれを、うん、うまいんだと思うとおっしゃって、やっぱりね、心が勝つわけです。わかりますよね。だからその心をどうしようかということが永遠のに人間の課題だったわけです。でも残念なことに、ほとんどのどっかの、まあね、いろんな教えも全部それ教えって言った瞬間頭です。一番心より浅いところです。心を頭で教えてるんです。だから心変わるわけがないんです。だからね、妙に敬遠されたりねするわけですね。だから心よりもっと深いところにから一番深いところの方が本音、一番深い本音ですから、より深いところ、だから皆さん本当は真我が本当は究極の本音なんですよ、皆さん。だから自信を持ってください、皆さんね、それが本音なんですよ。皆さん真我開いて大泣きをしたって、ね、ものすごく飛び上がって喜んだっていうのは本音が出てきたから嬉しくて泣いてるんですよ。みんな本音を、ね、自分の本音を出したいんですよ。でしょ、うん、だから嬉しいんですよ。あれは嬉し涙で失念する。究極の本音を出したいんです。だから究極の本音は内なる神、内なる宇宙、ね、これがあなたの本音です。だからこれが世界中の人がそういう思いを出していったらどうなると思います？あの何かのもし方向があるとしたらですね、世界中の人が一瞬に変わったっておかしくないんですよ。一瞬に変わったっておかしくないんです。だってみんな同じものを持ってるんですから。私はもう例外いなかったですよ。あのね、皆さんね、よく私はこういうのね、こうやって十何年やっていろいろね、皆さんこうやって一緒に進めるときに、それは宗教じゃないかとかなんとかね、いろんなこと言う人いるんです、まあ、宗教は何なのかという議論が必要なんですけどね、まあ、世間で言う宗教はほとんどが教えが中心です。だからそれとは全然違いますってことを、もし私が宗教にしたかったら皆さんに真が開かせるようなことはしないですよみんなバラバラになっちゃう可能性あるからそうでしょ、私の教えに従わせた方がいいわけですよね。私にとって都合よくなるわけです。でも真が開いていったら、そこからね、自分の家族を愛せるようになると、周りを愛せるようになって、ね、だから 中途半端に分かった人は芯が開いていることによって離れていく場合があるんです。逆にね、この芯がこちらに来るよりもその家族が大事だとか言ってね、いやそれでいいわけです。でもしかしもっともっと本当に皆さんが向上したかったら、さらに芯を追求していくことが必要なんですね。そして必ず人間、ね、人間こうやって肉体を持ってこうなっていると多勢に無勢ですから、だんだんだんだん元に戻っていく可能性がありますよ。それはね、前の人たちがそういう進化を受けていなければ。だからどうしてもね、進化を皆さんが開き続けるためには、その確信と、ま、皆さんの周りの人たちがそういう、ね、できたら進化を開き続けている人が増えてきたら環境が変わりますから、皆さんがさらに追求していくことに必然的にそうなると思うんですね。環境が変わればね、人間やっぱりね、元に戻らないですから。まあそういうことです。まあ、ぜひですね、この神話を開き続けるってことはもう本当は画期的なんですね。画期的、もうすごいこと。今度ね、いつか皆さんにね、本当に時間をたっぷりかけてね、いつかね、私がなぜこんなことをね、こうなって、その私の身に起きた奇跡ね、そういう話もいつかしたいと思います。もう、本当はまだ本にもそれ出してません。いつかね、それを全部出そうと思って。もう私は天にね、本当ですかって思って、ね、合唱して、私がやるんですか。でも明らかにその ね、やってる結果がですね、もうどんな問題来ても真理を開かすだけで解決できる。これはもう想像しか考えられない。まあ、それで私はこれに神話を、ね、開発して、このことに全ての生涯を、人生を全部かけようって決めて、それもずっと変わらずやっています。まあそういうことです。まあ、そこが究極です。まあまあそなね、まあ、なのになんでダイエットヨガとかいろいろやるかって、まあ、それはまあ一般の人に芯があったってなかなかね、分かってもらえない可能性、なるべく間口は広い方がいい。まあ、そういう意味で間口はこれからいろいろ広げていこうと思ってます。もっとね、すんなり入りやすくしなきゃいけないと。しかし誰でもが潜在的にみんな求めています。間違いないです。絶対求めてます。試してみてください、皆さん。全くこんなの興味のない人にね、ね、全身全霊、命をかけて神話の話してみてください。それでちょっと絶対引かないでね。そしたら必ずは、ね、相手を感情的にさせない限りは、ちゃんとね、あれ、話してやれば、理論的にも相手を納得させれます。間違いないです。相手が どんな思想を持ってようが、宗教を持ってようが関係ないです。もう私は全部試しましたから。相当いろんなそういうことで筋金入りの人も来たけど、私がギャフンってなったことはただの一度もないです。だって、まあ、分かるじゃないですか、皆さん。実証ですよ、実証。目の前で変わってるんですよ。もしそういうすごいものがあったらやってみたらいいんです、同じように。そういうことで、ぜひですね、この神話を追求する、ね、これはね、皆さんね、まあ、これはきっと私とこういうふうにご縁を、縁があったっていうのは、見えない何かの大いなるね、動きだと思いますんでね。で、決してね、そう思ったとしても悪いことじゃありませんのでね。だって皆さんの 神学である愛が湧き出てくるんですから。だからぜひですね、この うちとね、何らかの形でこれからもずっと関わっていただいて、できることなら神学を一番にしていってください。まあできることならじゃないけどね、本当に絶対にですよね、神学ってのは本当のあなたですからね、本当のあなたを一番にするのいいじゃないですかね。これほど素晴らしいことないです。神を自覚するっていうのは最も謙虚なことであり、ね、最も偉大なことです。偉大なことと謙虚なことが同時に入ってるわけです。自分は内なる神って気づくってことは、もう自分は自分であって自分じゃないってことを自覚するんだから謙虚なんです。そして当然偉大なことです。それはそして無限ですから、皆さんがこれからどれだけ追求してもまだまだ足んないです。そんなまだこんなちょびっとちょっとです。どれだけ追求してもまだほんのちょっとです。当然あなたが神学ってこんなもんだなんて言える範囲のもんじゃないです。無限です。どれだけやってもね、無限ですから、ぜひですね、もしですね、この世の中に本物の宗教があるとしたら、宗教団体じゃないんですよ、内なる神に気づくこと、神話に目覚めること、本当に体得することです。もしね、本当の宗教があるとしたら、宗教って一言で言いなさいって言ったら、全体と個の融合って、全体と個の融合っていうのはね、すべて全体と自分という個が融合している姿、ね、全体っていうのはね、例えば会社の中でも全体の中の自分、それから日本の中の全体の中の自分、地球の中の全体の中の自分、宇宙の中の全体の中の自分、まあその究極は宇宙と自分です。その全体と全体、宇宙という全体と自分という個が完全に融合、調和することです。これが本当の宗教です。全体と個の融合であり、無限と有限の融合であり、それでいいんですよ。何か知識で、頭の中に入れることじゃないんです。だからそれを融合、調和するためには、ね、頭では無理なんです、最初から。もうやる前から無理だって分かる。頭で分かった瞬間にそれは答えですから、どんな素晴らしいことを学んでもそれは答えです。知識という答えです。だからね、もうこの宇宙と私たちという子が完全に融合調和している姿、そういう人たちがね、どんどんもし増えていったらすごいことになると思いますよ。だから皆さんね、その意味でですね、もうそういうふうに焦点をちょっとそこに向けただけでも、ね、いろんな信じられないことが起きてくる、ね、だからまずね、そういう意味でダイアリーを皆さんつけてくださいっていうのはそういう意味なんです。人生は思った通りになるっていうのが一つあります。もう一つは思いもよらないことが起きるっていうのがある。神話まで行くと思いもよらないことが起きてきます。だからそれをダイアリーにつけていって、もうダメって言われて止まらなくなっちゃうということで、はい、ぜひですね、そういう意味で全部意味があります、ね、ダイアリーをつけるのも他人の悟りの協力ってね、この神話を人に、ね、話をすることによって自分自身が話をすると確信が増してくるわけです。どんどん自分一人と思っていたら、だんだんだんだん自分の一人だけの間で本当に芯があったらね、皆さんね、人に話すことによって確信が出てきます。まあそういう意味でね、ぜひですね、堂々とこの芯がの話をしてください。誤解をされ、誤解されることを恐れる必要なんか何もないです。誤解は誤解に過ぎないんだからでしょ。誤解なんだから、誤解されることなんで恐れるんですか。 私もたった一人で始めました。でレストランの社長でした。あ、アルバイト前で入れると私2000人ぐらい使ってた社長でした。誰一人理解する人いなかったです。もう全部誤解だらけでした。でも私は一切動かなかったです。それによって、ね、みんなに合わせようとは思わなかったです。なぜなら私はもう確信につく確信ね、自分の身に起きたこと、そして私のところに来てくる人に起きる出来事、その奇跡を目の当たりにもう毎回毎回見てると、もう確信を持たざるを得ないからです。多分今奇跡って言ったけどね、奇跡じゃないんでしょうね、これね。本当は正しく言うなら法則通りになってるという方がいいんでしょうけどね。まあ一般から見ると奇跡ですよね。まあそういうことで、ぜひですね、迷わず、とにかくね、こんな皆さんの人生が100倍面白くなりますよ。で、他では絶対味わえないですよ、これ。今のところ多分。だから、ぜひこれを味わわないではないじゃないですか。ね、この真我の味わいを味わう人生を味わってください。ということです。はい、じゃあ一応これぐらいにします。ありがとうございました。